朝7時に今日はよろしくお願いしますとお店にメールした。抜かりない。洗濯と洗い物も済ませ家を出た。抜かりない。9時半にきっちり喫茶店に着いた。抜かりなさすぎて怖い。私の住んでいる場所では雨は降らないと言っていたが、この町はどうだろう。すぐにマスクを着用したナナさんに会えた。笑顔がマスクをつけていても眩しい。黒のダウンコートにベージュのスカート、黒いタイツに青色のソックス。相変わらず綺麗な人である。先は着るものに困るよねと話した。手をつないで歩き出す。前も思ったが歩くのが早い。だが前と違って今日は手をつないでいるので、私も引っ張られるようにぐんぐん進める。歩くの早いと移動時間が短くていいなと思いながら近況報告。私が仕事を辞めることや最近私なんかは頭の回転が速くないのでついていくのに精一杯だが制限時間のある中でゆったりしたペースでは仲良くなりづらいのだろう。12時回転のカフェに近い方のラブホテルに入る。ラブホテルに入るとき歩くの早くなかったと言われ、笑いそうになるがこらえた。ううん、大丈夫。足早い自覚あるんだな。ゆっくり歩くとお客さんから時間稼ぎと思われたりするんだろうか。ホテルに入ると疲 捨てじゃないスリッパに履き替える。会員カードを提示すると無料のドリンクをくれるラボなので、ナナさんが会員カードを用意してくれている。こういうの嬉しい。いいサービスだと思う。仕事の話や今後の話などいろいろ話しているうちに飲み物が届く。気になっていた女性にもあれしんどい系なお客様はいるのかという話題でちょっと盛り上がる。いるかいないかで言うといるらしい。他の客との待ち合わせ時間に合わせて待ち合わせ場所の壁にいるストーカーチックな女性。他の客との待ち合わせ時間に合わせて待ち合わせ場所のカフェにいるストーカーチックな女性。私は何番目なの？と迫ってくる女性。仕事を辞めたら付き合ってくれるの？と言ってくる女性。男性とは違って明文化されたルールは守るけど、遠回しに違反行為ギリギリをすり抜けてくるらしい。男性は本番やらして、直接来るらしいから男女違いがあるんだねとか、2回目会ったにしてはやけに親密な話をした気分だった。歯磨きをしてからお風呂。歯磨きは今回は歯磨き粉をつけた歯ブラシを無事受け取ることができた。一緒に並んで歯磨きしているとなんだか嬉しい気分になってニヤニヤしてしまう。喋り続けてしまいそうだ。ナナさんは今回入浴剤を2種類ポーチに入れて持ってきてくれていた。泡の出るヒアルロン酸入りのものを選ぶ。泡風呂って楽しいけど自宅ではしないや。私はラボくらいでしかしたことがない。久々の泡風呂がとても楽しみだった。最近のラボはマットがあったり、ローションが置いてあったり、ソープごっこができそうだ。やり方わからんからやらんけど。照明はつけずに、脱衣所の明かりだけでシャワーを浴びる。自分で洗わないと気が済まない下の方は、ナナさんが優しく洗ってくれた後に、ゴシゴシと自分で洗う。毛の処理の話なども聞いてみなかったので聞いてみると、ナナさんはエステの脱毛を受けたらしい。クリニックの脱毛じゃないと効果がないのかと思っていたので、私にも手を出せそうで嬉しくなった。湯船に入ってワーワーをかけ合う。楽しい。お風呂でギュッとハグして、キスして、口の中にナナさんの味が広がる。タバコの匂いもコーヒーの匂いもしない。歯磨き粉の香りに混じったナナさん自身の女の子の香り。お、なんだかいい雰囲気になってきたぞ。キスしてから照れたように笑うナナさんが本当に可愛い。クールな印象と頭が切れる感じがあるのに、笑顔がめっちゃ可愛いので反則だと思う。いつもお風呂に入れてあげる介護職やから、いつもお風呂に入れてあげる介護職やから吹かれるの不思議って言って笑い合った。ふわふわのタオルでふわっと吹かれる。大切に扱われてる感じがする。使い捨てのスリッパに履き替えてベッドへ。裸足で誰かが使ったスリッパを履かせたくないという気持ちが伝わってきて、より一層大切に。裸足で誰かが使ったスリッパを履かせたくないという気持ちが伝わってきて、より一層大切にされていると感じた。無料のミネラル しててよかったのに。かわいいな。その笑顔がかわいい。あなたの方が100万倍かわいい。キュッキュッと座ったままキスの雨を降らす。ナナさんの白くて、ナナさんの白くてスベスベな柔らかい肌の感触。あれ、これは私が攻めていい感じなんだろうか。私が押し倒す形でキスしてみる。あ、これ赤。上から見たらめっちゃ可愛い。花粉症の涙目と見上げる目線と笑顔を見てたらずっと見ていられる。舌を出してベロベロと舐め合う。嫌いだったディープキスも女の子としたら汚くない気がする。音を立てて座れるとビクンビクンと腰が跳ねてしまう。押し倒しておいてあれなのだが腕がプルプルする。弱い。腕の力が圧倒的に弱い。見事にへこんだ鎖骨あたりから平らですっきりとしたお腹までキュッキュッとキスしまくる。いや、という感じだ。吸い付くような肌。小さくナナさんの吐息が漏れる。激しく燃える。ぎこちなく尖った先端に到達すると喘ぎ声が大きくなる。気持ちいい。形の良いその尖りをツンツンと舐め刺激する。ひときわ大きくなる喘ぎ声。私の子宮もズクンと熱くなる。痛くないと聞きながらゴワゴワナナさんの乳首を舐める。チロチロと舌を合わせる。そう、ここなのだ。攻めるの怖いのだ。ついゴワゴワやってしまう癖がある。痛かったらどうしようと思ってしまう。でも痛そうな感じもしないので、もう片方の乳首へキスしながらゆっくり移動する。ナナさんの乳首は小ぶりながらも綺麗な形をしていて、つくためのちぶさでも感度が良さそうに見えた。舌も舐めていい、舌も舐めていいと聞くと恥ずかしそうに、舌も舐めていいと聞くと恥ずかしそうに、うんって可愛いかよとなりながらも、となりながらもぞもぞと足の間に移動する。整えられた茂みを見つめながら内ももや膝あたりまでキスしながら移動する。どこの肌も健やかで滑らかだ。さあたどり着いた。とうとうたどり着いた。おまんこ様です、ご会長。こんにするのはめちゃめちゃ久しぶり。しかも位置取りが悪かったのか、クリトリスあたりしか舐められない。自分の下手くそ加減にイラつきながら舐める。妙な味。食べ物では味わったことのない味がする。美味しいとも言えないが陰微な味だ。飲料口にペロペロ舐めていると強めいた喘ぎ声を出してくれる。しかしクリトリス一箇所しか舐められないこと、体勢の不自然さもあり、とても疲れてきた。疲れがにじみ出ていたの。
れたでしょ、交代
と言ってくれる。エスパーか、エスパーなのか。苦笑しながら交代する。やっぱプロは違うよな、やっぱプロは違うよな。キスしながら目が合うとにっこり笑ってくれる。余裕が見えるし、なんだかやっぱりスムーズ。乳首の舐め方も私が強め好きで覚えていてくれたのか、的確でめっちゃ気持ちいい。先端を刺激されるごとにピキッと電気が脳に流れていく感じがする。こんな美女にご奉仕してもらえるなんてとニヤニヤが止まらない。でも恥ずかしくて顔が時々しか見れない。下に到達してプロの国に知り出す。途中から潮を吹きまくって、
何これ、めっちゃ吹いてるよ
とか言いながら手を止めない。ナナさん、水音が大きくなり恥ずかしい。すごい。私だったら絶対わからない。すごい。今回も前回もやることは同じようなことだったけど、ちょっとだけ攻めれて嬉しかった。天馬は気持ちいいけど激しいと辛い話とかピロートークした。しばらくキスしたりイチャイチャしていたら爆音で鳴る奈々さんの携帯。何事かと思えばカフェに移動するのにちょうどいいタイミングで鳴らそうとしたアラームがたまたま爆音だったらしい。
ムード台無しだね、ごめんね
と謝ってくれる。
ええんよ
と笑って、
ええんよ
と笑ってお風呂へ。エッチの後のシャワーは割とさっぱりする派というサクッと終わる。あんまゴシゴシ洗い合うのもなんだかなって感じしない。次の目的地ボーカフェは、次の目的地ボーカフェは私も数回しか行ったことがなくて道がわからないので、地図を見ながら二人で探した。途中のそうになったりしながら二人で手を恋人つなぎして歩いた。楽しい、デンジャラス、楽しい。カフェは受付が混んでいた。ちょっと待ってから会員登録を済ませる。会員登録には保険証が必要なので持ってきてもらっていた。だが見るのは個人情報的にあれなので、私はずっと奈々さんを後ろにしてそっぽ向いていた。友達と来たはずなのに友達からそっぽ向いてたって。 それを忘れていた私は、
食べ物注文してくるね、と
声を、と気を利かせてくれたナナさんと共に、店員さんにちょっと怒られてしまう。
番号が入れ違ってしまうと困りますので、必ずご本人がお越しください。
塩対応だなと心の中でイラッとしながら、ななさんと、はい、すみませんと大人対応する。席に戻ってから、
そんな怒らんでもいいのにね、
と小声で話し、こういう秘密の会話が楽しい。
娘の漫画、お互い持ってこよ、
と言って、壁一面に並んだ漫画からおすすめ漫画を選ぶ。私はセイントお兄さんと荒川アンダーザブリッジとラボーの上野さんを選んだ。ナナさんはイノさんというフランス革命時代の処刑人の話という繊細で耽美な感じの漫画を持ってきはった。ちらっと中を見てみると、
おっと、これ割と黒いぞ、大丈夫か
ってなる。私は大丈夫だけど、ちょっとびっくり。こういうのも読むんだな。一緒に昼食のパスタを並んで食べる。
猫舌って言うけど、猫でって言わないよね、
と私が言うと、
そうやね、でも私猫でかも、今度から使おう、
と乗ってくれる。パスタをふうふうしながら食べる様子が可愛い。唇を尖らせて一生懸命な様子が、エッチの時には見られなかった。唇を尖らせて一生懸命な様子が、エッチの時には見られなかった表情で、また嬉しくなる。パスタをしながら食べる様子が可愛い。唇を尖らせて一生懸命な様子が、エッチの時には見られなかった表情で、また嬉しくなる。折に触れて、
このカフェすごくいいね、
とか、
隠れ家にいるって今度からブログに書いたら、ここにいるってことにしてな、
とか秘密の共有をした。いたずらっぽい笑みがとてもキュートで、
やっぱり先にカフェに来たかったな。
どうも、またしたくなってしまったからだ。そしてイノさんにのめり込む私、いちいち耽美な漫画でエロティックだ。それに比べて私のチョイスといったら、普通に男友達に貸す本をチョイスした風である。そういうとこだぞ、中期、そういうとこ、色気がなさすぎるぞ。それでも荒川やラボーの上野さんを読みながら、クスクス笑ってくれるナナさん、いい子だな、本当に。そしてイノさんを90分で3冊読みふけてしまう私、もう終わりの時間、14時が近づいている。120分のデートコースでほとんど漫画読んでたっていう、何かネタになりそうなことはないのか。ないな、という感じで退室。帰る電車の駅まで送ってもらう。
お互い頑張ろうね、
と励まし合って別れた。めっちゃ疲れるから、デートコースはデートコースで楽しみたいな。エッチなコースも、エッチなコースの